青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有沙です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き日本のエステ界でトップを走る株式会社アフロスクイーン代表取締役玄保和美さんです。さあ、青木さん、前回の放送はいかがでしたか？
いや、もうとってもね、はい、良い放送だったと思います、まあ、私は成功は成長の果実ということをね、よく、まあ、講演であるとかトレーニングの時にも伝えてきたんですけれども、やっぱり9年間私は見てきましたから、確かな成長がそこにあったということですね。やはり最初からですね、こううまくいく人っていないわけですよ、
はい、
いろんな葛藤を乗り越え、いろんな逆境を乗り越え、そして自分のなりたい姿に近づいていく、まさにこのコンテスト、ね、アフロスクイーンコンテストっていうのを玄保さん主催してるんですけれども、その自分自身の人生のコンテストを一生懸命生きてる、そんな玄保さん素敵だなと思いました。
そうですね、はい、どう乗り越えたかについても今回は伺えればと思います、
はいはい、
それではこの後株式会社アフロスクイーン代表取締役玄保和美さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社アフロスクイーン代表取締役玄保和美さんです。玄保さん、今朝もよろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
さあ、経営者としてさまざまな取り組みをされている玄保さんですが、前回も伺いました、外見だけでなく内面から輝いている女性を選出するアフロスクイーンコンテストですが、コンテストでは揺るぎない自信に満ち溢れる人材を作るということで、一方で玄保さん自身は逆に不安なことであったり、それを乗り越えた経験っていうのはどういったことがあったんですか？
はい、もうたくさんあるんですけれども、やはりこの葛藤とか苦しみっていうのを、まずはこの成長痛って教えていただいて、はい、でやっぱ筋肉つけたい人が筋トレしたら筋肉痛、あ、ね、嬉しいじゃないですか、でも人はやっぱ成長が成功の果実って聞きながらも、葛藤とか不安とか恐れによって諦めたり逃げたくなる気持ちになるんですよね。
分かります。
私も何度も何度もなったのは事実ですけれども、やはりこの学びで聞いてるから、感情はやめたい、逃げたい、怖いけど、でも社長こうやって言ってるし、これは成長痛で成功するための必要なものなんだで、こう捉え方とかでやはり乗り越えてきたっていうのがすごくあったんですけれども、やはりこの今働き甲斐があるって社員さんがすごくこう喜んで働いてくれる中での、それを作るまでがやはり離職であったり、本当にこう裏切られる体験もありましたね。一番可愛がって全部のお客様任せて、著名人の人任せて、カルテとか全部持って嘘ついて辞められたりとかで、本当に全部うちがやってる技術とかをそのまま近くでやられたりとか、でもやっぱりそこも学んでたんで、本当にもうそれはもう全部最善ってところで、そこにフォーカスするんじゃなくて、もっと今のメンバーを育てることとか、もっと良くなることにそっちにスイッチも切り替えられたりとか、でも傷ついてもうここまでしても意味ないのかなって、裏切られるならなんか裏切られたくないから、もう社員さんにもう時間使うのとか、ここまでするのはやめようって思った時もあるんですけれども、やはりそこでも青木社長はやっぱりこう自社の社員さんのこともアチューメントの家族だと で本当に愛を持って関わってる実際の姿を見た時に、本当に社員さんが辞めるって言ってもどこまでも引き止めたり、もう家族なんだって言ってるメッセージとかで、あ、私もそうだなって、うん、じゃあやっぱり無償の愛なんで、相手が何かをするとか結果的にここを離れるとかって、あんまりそこは関係ないなって、自分がもう与え続けられるかってところで、
はい、
コントロールできるのは自分の器の拡張とか自分の精神とかメンタルっていうところはやっぱりもっともっと強くできるので、そこはなんか本当に不安と恐れといろんな葛藤の中でもやっぱりちゃんと正しい価値観っていうのが常に教えてもらえてたので、だからなんか乗り越えられたっていうのが事実で、結果今は絶対諦めることはないっていう確信。
へ
諦める選択はもうしないっていうのは、乗り越えて良くなった体験の数がすごくいっぱいあるからです、
うん、そうなんですね、うん、一番こうこれを乗り越えて自分の糧になってるなっていう出来事っていうのはどんなことがある
の、はい、あの私はやっぱり今39歳で今年出産をしたんですけれども、実は6年前にもうちょっと妊娠するっていうきっかけがあったんですけれども、ちょうどやっぱり会社を作るっていうもう本当に真っ最中の時で、で実際やっぱり選択しなかったんですよ、その時に、でもやっぱり両方選択したい自分はいたんですけれども、
ね、
やはりこんだけ全力でやっててギリギリで問題が起こってるならば、ここで妊娠結婚妊娠出産ってするとなんか失うっていう恐怖があったんで、選択ね、やっぱりこの彼女たちを守らないといけないっていう、そう思ってそこを選択した後にやはり裏切りとかそういうことがダダダって起きたんで、重ねてショックショックですごく傷ついたんですけど、今やはりその時以上に忙しいし、その時以上に人も増えてるけれども、私の成長があったからこそ結婚妊娠出産してもより一層うまくいくって本当に思えたんですよ。
若い時はね、やっぱり仕事の中に人生があると、そういう捉え方で良いと思います。やっぱり基礎を作り、自分自身のまず自立ですよね、責任ある存在として、まず自分を育てるというプロセスがあるので、ただ結婚をして、ある程度こう子供が生まれてきて、そういうやはり自分自身のステージが上がった時には、タイムマネジメントを身につけなければならない。
タイムマネジメント、
時間管理ですよね、だから時間っていうのは出来事、その出来事の出現、いろんな出来事がこう目の前に現れるんですけど、やっぱりこう予測理論っていうのを使ってですね、私は実は子どもの運動会は全会出席なんですよ。娘の運動会も息子の運動会も、そこの大切なことをしっかりとスケジュールを抑えて、それ以外の時間でちゃんと仕事の委任も含め、計画を立てて仕事をしてきました。だからまあ私自身今おかげさまで今最高業績なんですね、会社自体も、でそれはなぜなのかというと、やっぱり大切なものを大切にする生き方を私も自ら実行してきたし、幹部もそれを実行してきているので、あれかこれかではなく、やっぱりさっき玄保さんが言ったあれもこれもですよね、だって子供が例えば今子供を育てていると、また妊娠しちゃったと、赤ちゃん生まれたと、で例えば年子の子を育てるのに、両方育て上げなきゃいけないじゃないですか、
そうですね、
例えばですよ、あとは介護の問題もあるじゃないです か、だからいろんなこう状況になった時に、やっぱり知恵を使って人の力を活用しながら問題解決していくわけですよね、だから一番何が大事かっていうと、人の力を自分の力にできる力なんですよ、これはトップリーダーが身につけなければならない技術です。
現場さんもうなずいてらっしゃいますね、
今両親がすごい手伝ってくれるっていうのも力を借りてるじゃないですか、でもそもそもやっぱりぶつかってた時代があって、じゃあ仲良くなったっていうこれって日々の中でどんな 忙しくても両親と時間を取ったり話したりすごい関係性を大切にしたりっていうことがあるからこそ今力を借りられてるっていう、まあ、これも本当に人の力を借りる技術が一番大切って聞いて、私もやっぱり身近な人を大切にするってことをどんな時も実践をし続けたからこそ、今多くの人が力を貸してくれるなっていう本当に実感があって、多くの人が力を貸してくれるからこそいろんなことができているっていう確信もあります。
今のね、はい、話は玄保さんはおじいちゃまの、はい、おじいさまの生き方の中で学習したことでもあるんですよ。
そうですね、
私も実は、はい、うちの父親は鉱山経営してたんですけど、がんで食道がんで死んだんですけど、死ぬ半年前に私を呼んで、サトシ、俺が一番悔いが残るのは家族を幸せにできなかったことだと、特にお前には苦労をかけたな、許してくれなって言いました。でも私はいやそんなことないよ、親父俺は幸せだったよって言いましたけど、父親はいやそうじゃないと、俺がもし10年前に今の心境だったら俺の人生全く違ったものになっていた、サトシ、目的目標を持って生きるって大事なことだなって言ってくれたんです。へー、だからその目的のために目標がある、
はい、
パーパス、
はい、
人生の目的って幸せになることです。そのために私たちは物心両面豊かな人生を、はい、手に入れる必要があるんですよ。玄保さんはそれをしっかり学んでいるので、
はい、
どんな時でも身近な人を犠牲にする生き方を選ばなかったってことです。それが素晴らしい、
はい、まあ、本当に多くの女性にとってこの仕事と育児というか家庭の両立っていうのは本当に課題だと私も感じていて、
お互い助け合うっていうことが大事なんですよ。ある人が私に質問してきたんですね、
はい、
なんで青木先生ねこんなに家族仲いいんですか。単純なんです。家族仲良く生きることを第一に生きてきてるからです。金儲けすることを第一にしてないんですよ、はい、私は、だから、はい、運動会の日程を確保してるわけです。うちの全社員はそれを真似ます。
へえ、
それを後回しにしたら働く目的がなくなるじゃないですか。
仕事のバランスよりも上なんですか、うん、
要は目的、パーパスは幸せになることなので、はい、幸せってのは5つの欲求が満たされている状態と、はい、だから心身ともに健康であること、愛に満たされた人生を生きること、仕事でたくさんのありがとうをもらうこと、
はい、
そして経済的な不自由から解放されること、そして人生楽しむこと、この5つのことは全部出来事と関係しているので、スケジューリングをした方がいいです。
そうか、じゃあ仕事か家庭かじゃなくて、はい、自分が幸せになるためにどうスケジュールするか、
そういうことです。それを玄保さんは体得されて、はい、スタッフの人もそれを体得し、今このコンテストにエントリーする人たちに教えてるんですよ。
あ、そういうことですね、
はい、
お二人はこう家族で喧嘩とかはしないんですか。
ないですね。
あ、ない。玄保さんは。
私は旦那さんと喧嘩というか意見の交換はありますね。強めの
微妙
意見の提案
ヒートアップした。
あと女性はやっぱりこの人の力を借りてもいいんだっていう許可、うん、これがやっぱり全部やらないといけない、うん、人の力借りてはいけない、うん、シッターさんに頼ってはいけないってすごくあるんですけど、これって結構日本の特徴らしくって、
そうですか、
欧米とかだったらもう本当にそれが当たり前で、シッターさんに預けて夫婦仲良く食事をするとか、
うん、
それがダメって思い込んでる人も多いので、そういう情報も届けるのもすごい大事で、
そうなんですね、
はい、私たちも夫婦で、家族みんなで海外旅行行って、うちの子供が小学生の時に、ちゃんと小学生のプログラムに入れて、はい、その異文化コミュニケーションを勉強させながら、
はい、
楽しくお姉ちゃんと弟はそのいろんな人と共にコミュニケーションを取って、うん、我々は2人でいろいろな観光をしてくるっていうことをやってましたよ。
へ、素敵な時間ですね。
そうだから、
はい、
それ子どもたちも異文化コミュニケーションを学べるじゃないですか、
うん、
で夫婦も2人の時間作れるじゃないですか、
うん、
だから賢さなんですよ。 そう
ですね、
うん、思い込みでね、なんか家族いつも一緒にいないといけないみたいな思い込みもね、うん、これは必ずしもそれが正解ではない。
そうなんですね、うん、旅行先とかで疲れ切ったお父さんがいたりすること
いるでしょ
ありますもんね。
そうはい、
そういうことじゃないかも
しれないないんです。
であの一方でこうスタッフの方とも家族のようにコミュニケーションを取るっていうことはされてるんですか、うん、
本当にスタッフがいつでも連絡をしてきて面談してくださいとか話聞いてくださいとかっていうのを言ってくれる、まあ、関係性を作ってるので、まあ、それは本当に来た時は必ず取っている、はい、時間も取るし、まあ、食事をすることであったりもうそんなに多くの時間全員と個別には取れないんですけれども多分スタッフには伝わってる。あとは毎朝ちょっとオンライン上でメッセージをしたり週に2回1時間半必ずあの曜日も決まってて時間も決まっててそこで私が全社にメッセージをしてもうちゃんとこう言葉で愛情であったり本当に承認であったり期待であったりっていうのをもう必ず伝えるってことをずっとどんな時も続けてます。あの出産の時以外、はい、
あそこまでされてたら、はいね、でもお仕事以外のプライベートの話とかもされるんですか？
あもちろんします。彼氏なん、ね、だからもうみんな彼氏できたら絶対面接してくださいとか出てきてくれます、でも絶対面接するからねって言ってもう変な人と付き合ったらダメだよって言って男の人で女の人人生変わるからねって言ってもうそうやからだから絶対オーナーに認めてもらう人と出会うとかって言ってくれたり、
はい、素敵な会話ですね
素晴らしい
大事です。でも本当に合わせてくれないと、うん、合わせてくれないとやはり引っ張られちゃう、うん、やっぱこうやって目標達成したりとか女性が自立して輝くってすごくやっぱりこう一生懸命取り組むじゃないですか、はい、そこでまあ男の人がもう頑張らなくていいよとか、はあ、もう遊びに行こうとかってやっぱり言うとやっぱ影響を受けちゃう、
うん、彼女の目標を一緒に
応援してくれる人やっぱりその人の子への愛ってやっぱりその人のやっぱり幸せを望むことじゃないですか、
うん、
なんかその束縛するとか、はい、そういうところにいる次元の人だとやっぱり苦労しちゃうので、
うん、なるほど。
そうですね、
これはピンポンですね、
はい、ピンポンです
ピンポンです。これはね今ねリスナーの、ね、方でねまだ結婚してない女性の方はね、
はい、
玄母さんにねこのねぜひね玄母さんの本もね、はい、ありますけどねなりたい自分になれる魔法のカウンセリング、こういう本読んでね、
はい、
勉強してもらいたい。
うーん
男性選びでね人生決まるってね大きいですよ、
はあ、そうですね、
はい、
青木さんのスタッフの方とそういった話されることもあるんです
か？しますよ。
ああそうですか、はい、
あの私はね毎週月曜日最低30分メッセージするんで、はい、だからもうそこでも常にメッセージをして、はい、人はどう、なんだろう、何を大切にしなければならないのかと、うん、そこに気づきを与えるメッセージを与えてます。
はい、なるほど、うん、はい、あの玄母さん経営者としてそして家族としても目標を教えてください。
はい、私は今アフロスクイーンをあのシャネルとかのような世界ブランドにしたくて、そのぐらい誰でも知ってるやっぱ企業になることによってこの女性の自信とか内面っていうものがそれだけで伝わる、うん、そんな世界を作るためにあの今まずは仕事がそこが目標で、
はい、
まあ、家族は本当にもうあの社員さんも含めて本当にこう笑顔でなんかこう不安とか恐れがなく、うん、なんか常にチャレンジを楽しんでるような、うん、まあ、そんななんかこう家庭とかを作りたいなって思っています。
いや素敵ですね、はい、であっという間にお時間が来てしまいました、
はい、
もっと玄母さんの考え方を知りたいということは先ほども少しお話にありましたご著書がございます。なりたい自分になれる魔法のカウンセリングがアチーブメント出版から販売中です。ご覧ください。さあそしてアフロスクイーンコンテストの方も現在ご募集中ということなんですね。
はい、そうです。今年もいよいよ11月からエントリーが始まりましたので、
はい、
これはもうあのエステのお客様だけではなくて昨年から全国で募集をしていますので、ぜひ自分をもっとこう輝きたいとか、
うん、
もっと自分の魅力を知りたいそんな方はこのアフロスアカデミーにぜひエントリーをしていただきたくって、もうあのホームページ検索していただくとあの見れますので、
はい、
ぜひ多くの方に参加していただきたいです。
そうですね、はい、では最後にこの番組ではゲストの方に色紙を今1枚お渡ししましてメッセージをいただいております。 玄母さんにはリーダーとして必要な力とは何かをテーマに一筆書いていただきたいと思います。お願いします。
おーリーダーに必要なものは自己愛だと思っています。
どんな思いが込められているんでしょう。
はい、やっぱりシャンパンタワーのように、はい、自分を愛してないと人を愛せない、自分にあふれたものがやっと人に与えられるので、まずは自分を満たす、満たし続ける泉のように、
はい、
っていう愛を大切にしたいと私も思います。
なるほど、青木さんいかがでしょう。
素晴らしい、はい、愛が動くとき不可能は可能に。まず自分が持ってないものは人に与えられないので、まず自分が持つこと、はい、そして分かち合うこと、これは大切ですね。私も自己愛はとても大事なことだと思います、
はいはい、ということでゲストは株式会社アフロスクイーン代表取締役玄母和美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
青木さん、株式会社アフロスクイーン代表取締役玄母和美さんとのトーク2回にわたってお送りしました。いかがでしたか。
まあともかく前回の放送の時にもちょっと述べたんですけどね、なんだろうな、やっぱりこう実績は実在なりという言葉があるんですけど、
はい、
玄母さん自身がこの9年間本当に真摯に取り組んで、やはり、まあ、本人の主義主張ではなくね、事実働きがいアワード、これはあの、はい、世界的にちゃんと評価されている機関で、小規模部門でやはり一番になっている、
うん、
若い人も育ってますし、はい、まあ、投資を彼女自身も教育に対しても採用に対しても、それから自分のお店のブランディングに対してもすごく前向きに投資もし、そしてロサンゼルスにまで店舗を出されて、まあ、これもですね、どこにも成功の保証って別にあるわけじゃないんですよ。だからこう9年間の道のりを見てきた時に、まあ、私もゼロから起業して37年目、会社を経営して37年目に入りましたけど、常にやはりチャレンジなんですよね。だからやっぱり、まあ、彼女はエステ業界の今本当に注目を集めるあの若手経営者の一人になってるんですけど、やっぱりあの考え方ですよね。そして学んだことを素直に実行しようという、そういうその彼女の心の状態というか姿勢、
はい、
それを僕は高く評価してますよね。まあ、プラス思考で勉強熱心で、まあ、そして、なんだろうな、やっぱり素直、これがやっぱり彼女の特徴じゃないでしょうか。
そうですね、まあ、そして普通だったらくじけてしまうようないろんな経験からも吸収して、
そうなんです、
さらに、自分で起業するというところまで
行動を得るから、だから、まあ、その幹部の人がね離職をするという、そういう状況の時に私に助言を、まあ、求めてきますよね。で、その時に、まあ、私は彼女のメンターとして、そのコントロールできることとコントロールできないことを区分して、そこから何を学び、今残ってる人たちに対してどんな風に、その残ってる人たちが幸せになる仕組みをどう作っていけるだろうかと、まあ、そういう助言をしても、彼女自身が、こう玄母さん自身がそれに対してもう的確な、なんて言うんでしょう、こう答えを自分の中で考えて出してくるんですよね。だからまあ、なんだろう、辞めた人のことを恨む心だとか、
はい、
私は裏切られたとか、そういう気持ちを引きずるとか、そういうことがないんですよね、学習にしてしまう全て、これがやっぱり成功するトップリーダーの共通項じゃないでしょうか。
そうですね、
はい、
おじい様がね、ご自身の人生を 悔やんでらっしゃったという話から、
うんうん、
ご自身はトラウマだったけれども跳ね返す。
そうですね、はい、だから、まあ、私ももう7000人以上の経営者の指導をしてきたんですけど、正直その仕事では成功してるけれど、
はい、
家庭環境というか家庭内ではもうこう争っているとか、
はい、
子供が非行化してしまっているとか、実際自分の親との裁判にまでなってるとか、そういう人もいるんですよ。だから、まあ、目標達成ってすごく尊いんですけど、
はい、
私は目標を達成することは目的のために目標達成が必要だって言ってるわけです。目的とは何かというと、
はい、
それはですね、幸せになることなんですよ、うん、だから私は子供に対しても一度も勉強しろとなぜ言わなかったかっていうと、子供がしたくない勉強をしろという言葉で本人に抑圧したり強制したり脅したりすることが親子関係を遠のかせてしまう。そうすると宇宙一の理解者でありたいという私の思いに対して全くそれにその目的を遂げられない結果になるじゃないですか。
うん、そうですね、
うん、でも実際うちの子供たち2人とも起業して、もう息子も上場を目指して頑張ってるんですよ、娘もまあ本当にあの前にもね一度
来ていただきました
、来てくれましたけどね、隈研吾さんの協力もらって、SDGs のカフェを蔵前でやって自分の自己実現に生きてる、で私はいつもうちはあの家庭の中でどうしたらそのなんていうのかな、みんなが良くなるのかっていう会話をいつもしてるんですよね、だ大事なことは考え方だと思いますね。
そうなんですね、
うん、そう思います。だ玄母さんはすごくそういう意味ではとても良い人生を今選んでくれてると思っているので、
はい、
とても私も嬉しいですね。
そうですね、
はい、
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをお送りいただいた方の中から5人の方に玄母さんの書籍、なりたい自分になれる魔法のカウンセリングをプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後城有紗と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。